ふるさと納税の現状と今後の取り組みについて質問します。近年ふるさと納税はさまざまな自治体が積極的に取り組んでおり、羽幌町においても令和元年度には1億円、令和2年度は1億5000万円と順調に寄付額を伸ばしている状況にあります。令和3年度当初予算においても2億円の歳入を見込んでおり、人口減少やコロナ禍による地域経済の低迷など今後の税収増加が見込めない中で貴重な自主財源の確保にもつながると考えます。またふるさと納税の返礼品については地元特産品の提供が原則であり、地域の活性化や産業振興の役割を果たしているなど多くの可能性を秘めた制度だと考えることから、今後も魅力ある情報発信や新たな特産品の発掘など積極的に取り組むべきだと考えます。さらに平成28年度に創設された企業版ふるさと納税は、企業と自治体とのマッチングにより新たな民間資金の活用や専門知識、ノウハウを有する人材の派遣など地域が抱える課題の解決や地方創生を推進するにあたり、羽幌町にとって企業版ふるさと納税は効果的な制度と考えます。以上のことから、今後の羽幌町の財政運営と地域活性化などにもつながるふるさと納税の現状と今後の取り組みについて以下の質問をします。1、今年度のふるさと納税の現時点での寄付額と歳入の当初予算で計上している2億円は達成可能か、また達成しない場合寄付金の最低目標額は設定しているのか。2、返礼品の品揃えが寄付額の増加を左右すると考えるが、新たな返礼品の発掘や新規商品開発の支援状況はどのようになっているのか。3、今年度羽幌町ふるさと納税特設サイトをリニューアルし、寄付額増加にも効果があると思うが、今後もさらなる情報の発信が必要だと考える。今後の寄付額増加に向けて、新たな情報の発信等は考えているのか。4、企業版ふるさと納税のこれまでの成果と今後の取り組みへの考え、また企業とのマッチングについて、役場内部で協議等はしているのか。以上です。
町長小林久明君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の今年度の現時点での寄付額と当初予算で計上している2億円の達成見込みについてでありますが、11月末時点における本庁への寄付額は6767万9000円となっております。前年と同月比で約1000万円少ない状況でありますが、例年12月が寄付のピークとなっておりますので、現在当初予算で計上しております2億円への到達を期待しているところであります。2点目の新たな返礼品の発掘や新規商品開発の支援状況についてでありますが、日常における返礼品取扱事業者とのコミュニケーションにより数ヶ月に分けて発送する定期便や既存商品を組み合わせたセット商品を開発してきましたほか、昨年度羽幌町ふるさと納税返礼品新規商品開発等補助金制度を創設し、5事業者に対し合計で111万4000円の補助金を交付してきたところであり、現在は約100の商品を揃えているところであります。 3点目の寄付額増加に向けた新たな情報発信等についてでありますが、現在 SNS を活用した情報発信を考えており、運用にあたって誤解や混乱を生じさせないためのルール作りについて検討しているところであります。4点目の企業版ふるさと納税の成果と今後の考え、企業とのマッチングについての内部協議等についてでありますが、昨年度一企業から100万円の寄付をいただいたほかは実績がなく、寄付の増額に向けての具体的な協議までは至っておりませんが、今後多くの寄付をいただけるよう企業にとってのメリットを考慮した整理をしながら引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番安倍和也君。
それでは再度質問させていただきます。今回、ふるさと納税の現状と今後の取り組みについて質問しました。で、第7次、羽幌町総合振興計画案の、中のですね、行財政運営で触れられていますように、今後の貴重な自主財源の確保について、また最初の質問でもしましたけれども、今後の地域の活性化や、産業振興にも、このふるさと納税の制度はつながると考えて今回質問をいたしました。で、それではふるさと納税に対しての自分なりの考えであったり、また今後についての確認等も含めて、で、また自分の周りにもですね、ふるさと納税、羽幌町のふるさと納税の返礼品を取り扱っている事業者さん、そういった方たちにはいますので、そういった方たちの声を聞いた中での、質問等に、していきたいと思います。それでは再質問の方に移りたいと思います。まず1点目の、答弁に、対してですが、昨年の、同じ月と比較して、1000万少ない状況にとのことですが、同月比でいきますと、昨年度の歳入の当初予算額が8200万に対して、今年よりも1000万多い状況、約7700万だったと思います。で、今年度が歳入2億円に対して、6700万円と、目標額に対して その割合でいきますと、これからという部分もありますけれども、やはり今年度については、ちょっと苦戦している状況もあるのかなとも、あくまでもその歳入の部分の目標額でいきますとね、苦戦しているのかなとも思いますが、その辺、目標額に対しての今の割合で、またもし苦戦しているのであれば、その原因といったものがどういった部分として考えられるのか、その辺まずお聞きしたいなと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まずですね、目標額に対して苦戦していると言いますと、確かに2億円の目標に対しまして、ちょっと、11月末現在ではちょっと少なめなのかなというような印象は持っています。しかしですね、このあと12月が毎年ピークを迎えまして、これから年末にかけてさらにピークを迎えますので、なんとか持ちこたえるといいますか、当初の目標に向かって、なんとかならないかなというふうに、期待をしているところであります。それと、少なくなっているであろうその原因ですね、原因につきましてはちょっと一概に何とも言えないんですけども、我々の感触といたしましては、ちょっと毎年メインでありました返礼品の甘エビですね、そっちの方の価格が上がっておりまして、その分 同じ甘エビでも安く出している本州の方に流れていってるのかなという、まあ、そういった、まあ、主観ではありますが、そういった印象を持っております。
4番安倍和也君。
まあ、今課長からまあ答弁いただきまして、まあ、今後、まあ、12月からがまあ寄付のピークになるということですので、まあ、今後のやり方次第では当然寄付額も目標額にまあ近づけるかと思いますし、まあ、この課題という部分についてもですね、やはりこう、まあ、先ほどの行政報告の中でも、まあ、エビの部分とかいろいろとありましたんで、まあ、そういった部分も、まあ、直接、漁業者さんであって、まあ、水産加工の方からも聞いてますんで、まあ、そういった部分、まあまあ、どういった形で羽幌町としての、まあ、エビ、まあ、ブランドとなっているエビをどうふるさと納税で、まあ、PR していくかという部分についてはまた後ほど、質問したいと思います。で、それともう1点ですね、1点目の中で、まあ、質問してたのが、最低目標額について、質問しましたが、答弁の中では、まあ、触れられていませんでした。で、まあ、そもそもこういった最低目標額というものは設定してないのかどうなのか、その辺もお聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、現時点ではあくまで2億を目標としております。で、これがもし目標額をの設定を下げたとしますと、まあ、補正を組んだりですとか歳入の方をちょっと低めに設定し直さなきゃならないというようなことになってきますので、まあ、現行ではあくまで2億で頑張りたいなというふうに思っております。
4番安倍和也君。
まあ、あくまでもその、まあ、現行では2億で頑張りたいということなんですけども、まあ、なぜこの最低目標額を設定してみてわーって言ったのが、ちょっとまあ僕も行政 の, その財政の仕組みというのもなかなかまだまだ勉強不足で分からないところはあるんですけども、まあ、一般の企業で言えば、まあ、最低限このぐらいは稼いでおかないと、まあ、会社が回らないぞといった、まあ、そういった部分もありますし、例えば今後の基金残高と、まあ、基金からの繰入金で、まあ、毎年毎年、まあ、それ以外の事業ですね、羽幌町で行けば、まあ、活用ふるさと納税、まあ、町づくり応援基金から、まあ、繰り入れている、まあ、令和元年度なんですけども、まあ、16件の事業をやってて、確か1億円近くの事業費に当ててたと思います。で、そういった部分を考えていくと、まあ、目標として2億は目標としてずっとそれはそれでいいと思うんですけども、やはりどっかで、まあ、最低限このぐらい、まあ、ふるさと納税で集めておかないと次年度以降の、まあ、事業にもいろいろ影響してくるんではないかなとも思いますが、その辺の考えというのは、どうなのか改めてお聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。ですね、まあ、基金の残まあ、基金の残とありまして、今年度当初の予算でも財源充当といいますか、当てております。今ちょっとすぐいくら当ててとかいくら繰り返してっていうのはちょっと手元に持ち合わせてちょっとないんですけども、まあ、基本的には今年度に限ってはもうすでに間に合っているのかなというような イメージを持っております。で、まあ、あくまで私どもふるさと納税を集める側とし集める担当課としましては最低限といいますか、もうあくまで2億を目標に、なんとか集めたいなというふうに考えております。
4番安倍和也君。
最低限、まあ、2億、まあ、なんとか2億ということですけれども、まあ、なかなかここの部分でちょっと噛み合ってないんであれですけれども、まあ、できる限り、まあ、目標に向かって、やるのも大事なことですけれども、まあ、繰り返しになりますけれども、うん、最低限例えば目標額のじゃあ7割は まあ、なんとか達成しようとかそういった、まあ、ことでも何でもいいんですで、まあ、そういった部分ですね、少し、まあ、考えていただいて、まあ、今年については、まあ、基金からの繰り入れ金が、まあ、1億6000万円、だったと思います。で、まあ、そういったこともありますんで、まあ、今年度に関してはいいけども、また次年度以降ってなったときに、まあ、できれば、うん、目標はこのぐらいに設定して、まあ、最低限このぐらいっていうのが、まあ、なかなかそういう考えには、まあ、行政の方は ならないのかもしれないですけども、まあ、そういったちょっと民間的な考えも持ちながら、多分このふるさと納税っていうのはただの普通の行政の制度とはまた違う部分もあると思うんですよね。その PR の仕方であったり、いろいろな、4点目にもありますけども、まあ、企業のとのマッチング、企業版ふるさと納税、そういった部分、どちらかというと民間的な発想も持ちながらちょっと、事業としてやっていかなければいけないっていう思いもちょっとありましたんで、まあ、こういった質問をさせていただきました。で、まあ、それについては、まあ、また同じ答弁になると思いますんでお聞きしません。で、いいですか。で、それでは2点目の方に移りたいと思います。で、まずは新たな返礼品の発掘に対して質問しますが、まあ、今までは取り扱い事業者との、まあ、話し合いというような部分ですけれども、新規で、返礼品の取り扱いをしてみたいという事業者からの問い合わせとは来ているのか、その辺まずお聞きしたいなと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。ですね、去年新型コロナの、臨時交付金を財源に羽幌町ふるさと納税返礼品新規商品開発等補助金という制度を創設しました。それで、まあ、数件の事業者に補助をしてきたわけですが、現在も数件のですね、事業者から今すぐはちょっと無理なんだけど、来年あたりに、こっちの方申請したいという話はいただいております。
4番、阿部和也君。
まあ、数件、そういった問い合わせが、まあ、新規でということですよね。で、来ているということですんで、まあ、そうすることによって、まあ、まあ、ありますけど、まあ、返礼品の数というのが、まあ、増やしていける可能性というのも、まあ、まあ、出てくるんですけども、まあ、当然ふるさと納税に取り組んでみたいという、まあ、事業者さんもいますし、でなかなかこうやってみたいんだけどもできないという方も自分の周りにはいるんですよね。聞いたりもしてます。でそういった部分ですね、なかなか、どこまでこうそういった方たちが行政の方に届けているのか、まあ、難しいところではあるんですけども、そういった部分、まあ、担当課としてやってみたいんだけどなかなかできないんですっていう声もまあ聞いたりもしているのかどうなのか、その辺もお聞きしたいなと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。我々としましてもできるだけ広くですね、そういった声っていいますか、やりたいっていう事業者を探しているっていいますか、そういった状況であります。でもしそういった情報があるんであれば、その辺の情報をですね、まあ、いろいろ教えていただきながらといいますか、それで、ご教示願いたいなというふうに思います。
4番、阿部和也君。
はい、まあ、ぜひ、まあ、自分もですね、そういったのを改めて、そういった、まあ、新規でやってみたいんだと、ふるさと納税 の返礼品としてうちの商品を取り扱っていただきたいという方がまたいれば、またそういった話を、まあ、課長の方には行きたいと思いますし、でその中でやはり一つネックになっているのが、その、まあ、通常の仕事の部分と、やはりそこの返礼品を出すというのが、なかなか、まあ、セットにはなっている部分はあるんですけども、なかなか難しいという声も聞いたりもします。で、それによって、やりたいんだけども、ちょっと手が回らないんだよねとか、そういった声もありますし、で、まあ、 今後で聞きますけども、まあ、いろいろな、まあ、商品、うん、開発であったり、まあ、そういった資金繰りの部分とかいろいろと、まあ、難しい部分もあって、うん、ふるさと納税としてうちの商品出して、まあ、少しでも地元を応援したいんだっていう方もいるのはいるんで、まあ、そういった部分もですね、まあ、改めて、まあ、そのうち伝えたいと思いますけども、もう一点あと質問しますが、まあ、新たな返礼品として、まあ、昨日ちょっと課長にも確認はしましたけども、町外業者が、まあ、加工するですね、ヤギシリサフォークの、まあ、加工肉が返礼品として、まあ、新たに、登場してました。で、まあ、新たにこう町外業者が、まあ、加工する返礼品ができた経緯と、今後ですね、町外事業者でカバーできない部分を、まあ、町外業者等と連携して、返礼品の数を、まあ、増やしていく考えでいるのかどうか、その辺、まあ、現時点で、まあ、答えられる範囲もあると思いますし、まあ、どう考えているのかお聞きしたいなと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、ヤギシリ名誉なんですけども、現在といいますか、今まで町内一社しかちょっと取り扱っておりませんで、それで、まあ、農林水産課の方からふるさと納税の返礼品用にちょっと頭数を増やしたいというような、そういった考えも伺っておりました。それで、まあ、現行の町内業者一社ではちょっと処理しきれないというような話もありまして、それでたまたま各種イベント等で接点がありました町外の業者だったんですけども、そこの業者が、まあ、営業に来た際に、まあ、そこでも食肉加工ですとか、あと、まあ、飲食店とか自社農場も持っているというような、そういった会社でありまして、そこにちょっと、まあ、相談を投げかけてみたところ、ちょっとぜひやってみたいというような話がありまして、それで、まあまあ、今、まあ、試験的な段階にもなるんですけども、とりあえずそういったことで、まあ、何商品か作っていただいて、で今出し始めたというような状況であります。
4番阿部和也君。
まあ、羽幌町と、まあまあ、接点のあった、まあ、業者ということ で、 まあ、今質問したように、その、まあ、町内業者ではなかなかそのカバーできない部分というのが、まあ、カバーできるようになると思いますし、先ほど、まあ、質問の中でも触れましたように、どうしても人手がなくて、まあ、手が回らないという部分、羽幌町の、まあ、特産品を加工することによって、またいろいろと、まあ、付加価値をつけて新たな商品としてふるさと納税に返礼品として出せると思いますので、ぜひ、まあ、今まだ試験的にここの一社ですけれども、まあ、今後ですね、どうしてもどの産業、一次産業、二次三次産業、まあ、それぞれ人手が足りない状況ですので、ただ羽幌町にその眠っている特産品というのは絶対ありますので、そういったものをうまく、まあ、使いながら、まあ、返礼品の数をぜひとも増やしていただきたいと思います。で、次に新規開発、新規商品開発についての支援状況について、質問します。で、昨年度よりまあ、新規ふるさと納税、羽幌町ふるさと納税返礼品新規商品開発等補助金を創設、まあ、しましたが、まあ、先ほどもちょっと触れましたけども、まあ、今後、関連する他の助成制度ですね、例えば、まあ、一次産業化、一次産業じゃない、六次産業化を、まあ、促進するんであれば、まあ、そういった部分、まあ、今ある制度を、まあ、拡充するなど、で、例えば、まあ、商工業関連の、まあ、新工作でいけば、新商品、新サービスの開発支援事業であったり、中小企業持続化支援事業、またどうしても新たな製品を作るとなれば、機械を導入するとなった場合に、まあ、手持ちのお金で、まあ、機械を購入できればいいですけども、どうしても会社、まあ、資金を、まあ、借りないとならない場合の、まあ、利子補給制度、例えば、まあ、設備の部分だけでもって言った部分ですね、まあ、何がこのふるさと納税とちょっと、せっかくこう、羽幌町を PR できる場だと思いますんで、まあ、ふるさと納税 に何かこう、まあ、結びつけながら、まあ、そういった、まあ、関連している制度を拡充したり、中身を少し変えてみたりしてもいいのかなとも思いますが、その辺、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、我々としましてもですね、まあ、ふるさと納税をきっかけに各企業さんの、まあ、振興といいますか、そういった部分を図れればいいなという、そういう考えでおります。で、現行のある、まあ、制度ですね、まあ、特に主に商工観光所管の、まあ、制度が多いわけですけれども、それをまずうまく使っていただきまして、で、なんとかその振興発展につながっていければなというふうに考えております。まあ、あと現行で不具合のといいますか、まあ、改正の必要があるとか、そういったことにつきましては、ちょっと細かい部分までまだ、まあ、我々ふるさと納税の担当課としましては抑えておりませんので、今後そういった声もし聞ければ、全体的に考えていければなというふうに思います。
4番、安倍和也君。
まあ、町長にお聞きしますけれども、まあ、町長は基幹産業の一次産業の振興が、まあ、第一というお考えでいますんで、まあ、先ほど、まあ、サフォークの部分についても、まあ、町外業者で、まあ、手が回らない部分は、まあ、町外業者でやられている。で、まあ、今質問した中でも、まあ、いろいろな振興策、まあ、これは、まあ、商工業のことでしたけども、まあ、独自産業化なんかはまだまだ、まあ、町長も以前言ってましたけども、まだまだ進んでない部分もありますんでね、ぜひこのふるさと納税っていうのはいろんな可能性が秘めてると思いますんで、まあ、ぜひ町長の方にちょっと、まあ、質問しますけれども、まあ、こういった、まあ、制度を通して何かこう基幹産業の、まあ、そういった発展に結びつけることができるかどうか、まあ、その辺の町長の今のお考えをお聞きしたいなと思います。
町長、小林久明君。
はい、6次化と兼ねてですね、商品開発ということになりますと、農業者あるいは漁業者、そういった方面で、新規開発する意欲、そういうものがなければ困りますし、またその指導体制というものも大変難しいものもありますので、今後そういう環境が整ったものにつきましてはですね、十分に対応してまいりたいというふうには思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
まず、まあ、その、まあ、農業者漁業者の方の、まあ、そういった6次産業化に向けての意欲が、まあ、出てから、まあ、そういった部分を対応していただきたいと、いきたいということですので、ぜひまあ、そういった方たちの、まあ、意欲が出るような形というものをぜひ今後していただきたいなと思います。で、これで、まあ、2点目は終了いたしまして、次の3点目の方に移りたいと思います。で、いただいた答弁の、SNS の活用については理解しました。で、まあ、これについては、まあ、自分もそういったのはやった方がいいのかなとも思ってましたんで、まあ、今後の活用についても期待していますが、まあ、少し質問したいと思います。で、せっかくですね、SNS を活用しての、まあ、情報発信に取り組むのであれば、例えば、まあ、年間で一番多く羽幌町が発信する情報を、まあ、シェアしてくれた方には、まあ、特産品を送ったりだとか、まあ、寄付額の増加に向けて、まあ、今以上にリピーターであったり地元出身の方からの寄付に、まあ、取り組んでいかなければならないと思いますので、何かそういった、まあ、これまで羽幌町に、まあ、寄付をし続けていただいて、まあ、リピーターの方や地元出身の方ですね、いろんなそのふるさと納税のサイトを見ていると、口コミで羽幌町の、まあ、返礼品の中の口コミで、おじいちゃん、おばあちゃんが羽幌町出身なんで寄付しましたとか、自分が、まあ、羽幌町にで働いてたことがあるんで寄付しましたとか、まあ、そういった、まあ、羽幌町に、まあ、関わった、方たちが、まあ、興味を持つような、まあ、SNS を通じて、まあ、そこから、まあ、広げていって、いけるような、まあ、何かただ情報を発信するだけではなくて、まあ、面白いって言ったらあれですけども、まあ、そういった取り組みもしていかないと、まあ、いけないのかなとも思いますね。まあ、まあ、急に言ってあれですので、まあ、これについて、まあ、現時点率直なお考え、どう、まあ、お考えているのかお聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まず率直にただいまのご意見といいますか、新しいアイデアありがとうございます。担当課といたしましては、とりあえずまだスタートラインにも立っていないといいますか、とりあえず町長の方には 先月ですか、一応こういうことで SNS の方で情報を発信したいんだということで説明させていただきまして、 そして運用にあたってその誤解とか混乱生じさせないためのルール作り、こっちの方をまず先行して整理して、それから始めなきゃならないなというふうに考えておりましたところで、その次運用にあたってですね、そういった新しいといいますか、そういったアイデアもあるなというふうに今感じながら聞いていたところであります。そういったところで、とにかく まだそこまでは考えていなかったといいますか、そういったところであります。
4番、阿部和也君。
これから、運用であったり、答弁にいただいているとおり、これからいろいろとルール作りはしていくと思いますけれども、そのルール作りをしていく過程で、やはり同じようにもうすでに、取り組んでいる自治体というのは、もうこの時代ですね、結構あると思うんですよね。そういったところを参考にしていただきながら、羽幌町でちょっと面白い情報の発信の仕方してるねっていう思われるような、ちょっと食いついてもらうっていう言葉がいいのかどうかあれですけども、そういった、ルールはしっかりと守りつつも、そういったみんなが面白いねって言ってもらえるような、でそれで寄付額が伸びていくような、ぜひ取り組みというものを期待しています。で、情報発信、今後の情報発信についてもこれですけども、現時点での情報発信について質問します。で寄付をする側から見ますと、各自治体のふるさと納税の情報を、どう仕入れるのかって考えてみると、ふるさと納税の各インターネットサイトを閲覧して、どういった返礼品が人気なのか、それでどこに寄付をするのかと決めると思うんですよね。でそこで質問しますけれども、羽幌町の返礼品を扱っているサイトが、3つ今、ありますけれども、それぞれのサイトからの申し込み件数などは分かるのかどうなのか、その辺お聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。それぞれの 3つのサイトを使っているんですけれども、それぞれ内訳でいくら入ってきているというのは分かります。ただ今ちょっと手元には持ってきておりませんし、ちょっとリアルタイムにですね、システムの中で動いているものですから、ちょっといついくらっていうのはちょっと、答弁できない、そんな状況であります。
4番、阿部和也君。
はい、手元にない、いついくら、リアルタイムで動いているんでっていう答弁でした。でそれについても理解しますけども、今なぜこう質問したかといいますと、3つのサイトありまして、で返礼品の数、昨日なんですけども、数がそれぞれちょっとバラバラだったんですよね。一つは93件、一つは100件、で最後106件と、ちょっとばらつきがあったんですよ。で、まずそれ同じ数に、できないものなのか、たまたま、自分の見方が悪くてばらつきがあったのか、ちょっとあれですけど、見る限り、93件、100件、106件とばらつきがありました。でまずそれを同じ数に、できないのかということと、理由としてはですね、各サイトには独自の、特典がありまして、それによってどのサイトから寄付をするのかも、寄付をする側になるとですね、考えると思うんですよね。でそうやってなれば、やはりこう全ての3つのサイトで取り扱う返礼品の数を揃えた方がいいのかなとも思いますが、その辺、そんなずれてばらつきがあるものなのか、もし間違ってるなら間違ってるって言っていただいてもいいですし、その辺まず、直せるものなのかどうなのかお聞きしたいなとも思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。ですね、先ほどにもご質問あったとおり、八木尻名誉をですね、それ実は 1サイトしか出しておりません。と言いますのは数に限りがありまして、それで、まあ、それを3サイトに出しますと最終的に同時に注文とか入ったときに在庫が足りなくなっちゃうというようなそういった心配がありますので、その辺はそれぞれにの3サイトに数量を割り振ってた形で募集しているところであります。
4番阿部和也君。
今1サイト1つしか出してないということでしたけれども、で最終的にはじゃあ振り分けるってことなんですか、今の感じでいくと。すみません、もう一回確認でお願いします。
地域振興課長清水聡君。
ただいま の, 八木尻名誉に限ってのご質問かと思います。で今ですね、その業者に回っている名誉の頭数のうち今半分だけですね出しているところで、それで、まあ、その売れ行きといいますか、その寄付のオーダー 入る状況も見ながらですね、その後残りの頭数分どういうふうにしていく、していったらいいかというふうに考えてい、きたいなというふうに思っております。
4番阿部和也君。
残りの頭数分をどうしていくかということで、そもそもなんでこんな質問したのかといいますと、実は僕も羽幌町にではないですけれども、ふるさと納税をしてるんですよ。羽幌町にはしてないんですけどもね。でそうやってなったときに、やっぱり自分、寄付をする側、にとってみれば、本当にこう どこのサイトを通してした方が自分に返礼品来るだけじゃなくて自分にとってもメリットがあるって なりますんで、自分がやってるところはそこのサイトで使えるポイントが最大で30ポイント、もらえるような感じなんですけども、やはりその寄付する側にしてみれば同じ質問になっちゃいますけども、やはりこのその自分にとってメリットの、ふるさと納税以外のメリットもあるところを通して各自治体にふるさと納税、寄付をしているわけですから、できればそういった部分ですね、面用に限って、今回のこのサフォークに限ってそのばらつきが出たのかちょっとあれですけれども、やはりそこは一緒にできるんであれば、今後一緒にしていただきたいなと思いますので、改めてその辺最後一つお願いします。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通りですね、その方が寄付される側の方もしやすいと思いますので、ただ、名誉に限っては今ちょっと思考的な部分もありますので、そういったことで理解いただきたいと思います。
4番阿部和也君。
わかりました。名誉については今始まったところというか試験的な部分もありますので、それが軌道に乗れば、当然名誉の頭数とかそういった部分もそれはそれで別のあれになりますんで、これじゃやりませんけども、ぜひ、そういった部分、同じ数で、取り扱っていただければなと思います。で3点目はこれで終わりにしまして、4点目の方に移りたいと思いますが、現在内部協議に、向けて、具体的な協議はしていないとのことですが、この企業版フルアツ納税、これについては当然町長もこの制度をご存知かと思います。でそこで質問しますが、地域の課題解決や新たな事業へと、この企業版ふるさと納税をうまく制度として使えれば、新たな事業へと、そういったもの部分につながるのではないかなと思いますが、町長の方から何かこう、各課の方に対して、積極的にこういった制度を活用してみてはどうか、そういった指示と、また今後ですね、何か新しい取り組みであったり、本当にこう地域としてもっともっとこういった部分、課題としてあるから、何かこういった制度を使って解決してみてはどうかといった部分ですね、町長として指示を出したのか出してこなかったのか、今後出す考えとかはないのか、その辺ちょっと町長にお聞きしたいなと思います。
町長、駒井久彦君。
阿部議員の方からですね、企業版のふるさと納税について、閣下に指示を出したかという、ご質問でございますが、その件につきましてはですね、財政あるいは担当課の新企画からも話が出まして、私の方からも新しい、国の取り組みでございますから、そういったものが、各担当課でですね、該当するものがないか自分検討してくれるようにという話はしたつもりでございます。
4番阿部和也君。
町長の方から、新しい国としての、取り組みということで、指示をしたということですんで、本当にこう企業版のふるさと納税って、なかなか難しさはあると思うんですよね。その、どういった事業がいいのかとかで、そこにマッチングの部分でどう合わせていくのかっていう難しい部分はあると思うのはもう重々承知はしてます。ただこの本当にこう上手にやってるって言ったら変なあれですけども、しっかりこううまく自治体と企業をマッチングさせてやられている自治体っていうのはあります。で現在羽幌町ですね、ふるさとの企業版ふるさと納税の対象となる、事業としてですね、羽幌町の再生地域再生計画、羽幌町町人仕事創生推進計画に載ってる事業っていうような感じだと思うんですけども、できればもっと絞ってですね、本当に絞ってる自治体ってすごい絞ってるんですよ。例えば一次産業、町長に一次産業が第一っていう感じでいますんで、本当に一次産業のじゃあここの部分ピンポイントでマッチする合致するような企業を探してみようとか、そういったことをですね、もっともっと絞り込んでやってもいいと思うんですけど、その辺、現在、絞り込めないものなのか、じゃあちょっと絞ろうかっていう、その辺まずどうお考えなのかお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。今議員おっしゃられたし、その事業を絞ってっていう部分だとでいきますと、令和2年度の税制改正ありまして、その以前はですね、ある程度絞った形で事業を絞った形で、やってたというような状況でだったと思います。それが令和2年度の税制改正によりまして、その企業にとっても自治体にとってもふるさと納税使いやすい制度にするようにということで、大きい括りの事業でも認定を受けれるようになったと、そんな経緯があります。でそれでそういうイメージなのかなというふうにちょっと理解しております。
4番阿部和也君。
その税制改正があって、以前は絞った感じでやってたのが、大きい括りでもいいよというなったんですけども、課長からの答弁でしたけども、確かにそうかもしれないですけども、いろんなその企業版ふるさと納税に関連する、ホームページというか、国の方で出しているやつだったり関連するところを見ると、やっぱりちょっと絞ってるところは絞ってるんですよね。で、大きい括りでいいからそれで出してしまうと、企業としてもなかなか、じゃあっていうのはなかなか難しいのかなと思いますんで、もし絞また絞れるであれば、本当にこう絞ってピンポイントで絞って、羽幌町としてこういうのをやっていきたいんでどうですか、どっか応援してくれるところありませんかみたいな感じでやれればいいのかなとも思いますので、もし可能であればそういった部分、ぜひとも検討していただきたいと思います。で最後の4点目に、の最後の質問にします。いただいた答弁では、企業にとってのメリットを考慮しとありますが、そこで質問しますけれども、その企業としての企業にとってのメリットといった部分、どういったことなのか、その辺お聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。これ、我々企業じゃないのでちょっと難しいところもあるんですが、企業にとってメリットっていいますと、おそらくですね、その、自治体に寄付したことによる知名度のアップですとか、その会社としての信頼性ですとか、そういった部分なのかなというふうに漠然と思っております。 それが羽幌町に寄付してで寄付されたということを PR することによって企業にとってメリットが生まれるのかどうなのかというのはちょっと我々のちょっと計り知れない部分もありますのでその辺、研究しながら進めていかなければならないなというふうに思っております。
4番阿部和也君。
ちょっと自分の手元にもですね、その、制度の意義として、企業が寄付を行うメリットとして、地方創生に貢献する企業としての公表 PR であったり、地方公共団体との新たなパートナーシップの構築であったり、SDGs、今言われてますけどもね、それを通じた企業の価値向上ということで、企業にとっても、課長、おっしゃられたように、いろいろな信頼関係であったり、そういった自社の PR にもなりますし、で当然それを羽幌町が応援してもらえれば、そういった少しでも一歩でも二歩でも地方創生、というものが、推進していくのではないかと思います。で、先ほど、絞って、と言いました、事業を絞って、応援を募ってみればと言いました。でなかなかどうすればどう絞っていいのかっていうのも、正直じゃあ自分もこれどうですかってなかなか言えない部分もあるんですよね。課題はいっぱいあると思いますので、難しい部分はあると思いますけども、ぜひとも絞っていただいて、どういったものができるのかというのを絞っていただきたいと思いますし、でもう一つ、企業が寄付を行った動機も書いてるんですけども、いろいろな動機があってやるんですけども、やはり絞って事業羽幌町これをなんとかしたい、応援してくださいっていう部分でやっぱり必要なのが、書いてるのが首長等のトップセールスを受けてという部分で、事業に協力しようという、賛同を得たという部分はありますんでね、ぜひ、そういったことがなれば、町長の方にも今聞きますけども、そういった部分、どんどんやれる部分があればやっていきたいという思いでいるのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
町長小林大君。
はい、企業版とのメリットだとか、さらに進める方向でということをご意見で、トップセールスというような話でございましたけれども、なかなか非常に難しい問題もありますので、機会がありましたら、進めたいと思いますけれども、現状では非常に難しいというふうに捉えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番阿部和也君。
現状としては難しい、機会があれば、進めていきたい、そうやって取り組んでいきたいということですんで、現状の羽幌町の課題を解決するのもなかなか難しい部分もあると思いますんで、そういった部分ですね、この今回企業版のふるさと納税という部分で取り上げましたけれども、当然それ以外でもいろいろと課題の解決の仕方はあると思いますんで、ぜひそういった部分で解決していただきたいと思います。でもうこれで最後にします。今後さまざまな事業を継続するにも、何か新しいことをするにも、財源がなければまず無理だと思います。でその財源を確保するためにも、ぜひ、このふるさと納税、今まで以上に力を入れていただき、寄付額を伸ばしていくことを期待して、これで私の質問を終了いたします。以上です。